感謝いたします。イエス様の恵みと祝福が豊かにありますか。本当に感謝いたします。信仰とは喜びであると聖書にあります。私たちが神様を喜ぶことがすなわち私たちの信仰です。ウェストミンスター信仰の、教教理問答にの第一は、信仰とは神を喜ぶことであると書かれてあります。神様は、私たちが神様を喜ぶことが一番大切である。その目的を持って人間を作ってくださいました。本当に感謝をいたします。罪は私たちの喜びを奪い取ります。しかし私たちは今イエス様を信じて罪許された者として御前にありますから、本当に感謝をいたします。ペテロという人、これ教会に来るとよく聞く名前です。そしてクリスチャンであるならば誰でも親しみを持ってペテロ、シモン・ペテロ呼びます。カトリック教会ではペテロが教会を一番教会の鍵を持っている。イエス様から教会の鍵をペテロが渡されたんだと言います。だからローマの聖ペテロ大寺院の聖ペテロ大寺院のその中の広場に大きなペテロの像が立っているそうです。まあちなみに言うならば、そのペテロの足元はもうツルツルになっているそうです。高い台のちょうど背が届くぐらいので台の上に乗ってるんですけど、その足がツルツルなんです。カトリックの信者たちがやってきては、ペテロの足を撫でるから、ツルツルになっているということです。まあ、とにかく、それは余談として置きまして、今日は、先週もペテロの話をしました。今日もペテロの話をします。しかし、まあ言わんでもいいことかもしれないけれども、今日のペテロの話は、まあ話している間に感じることだと思いますけれども、非常に先週の話とよく似ておりますけれども、先週の話とは全然違う、趣旨が違います。イエス様がここに書かれた、いわゆるヨハネを通して書くように命じられたそのことは、先週 のペテロの証明のところとはちょっと違うと思います。21章の22節にこう書いてあります。あなたは私に従いなさい。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。今日は特に強調したいのは、あなたは私に従いなさい。周りの状況がどうあろうと、その信仰の先輩がどうあろうと、あなたの親しい友人がどうあろうと、どういうことを言おうと、何を囁きかけて、悪サタンが何をあなたに囁きかけてきても、あなたは私に従いなさい。主はそのように私たちに語りかけていらっしゃいます。21章の1節から3節まで。この後イエスはテベリデの湖畔でもう一度 ご自分を弟子たちに表された。その表され次第、表された次第は法であった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナサナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて、小舟に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。皆さんよくご存知のペテロです。そして、ここに、もう一度ご自分を弟子たちの前に表された。その表された次第はこうである。ヨハネは、イエス様が、弟子たちの前に表された出来事、ことを三度記しております。一つは、マリアが、このイエス様の、の墓の中に、イエス様の遺体がない。悲しんで、とうとうと引き返していって、人影を見たので、お墓の管理人かなんかと間違えて、私たちの先生の遺体をどこにやったんですか、私に教えてください、そうしたら私が引き取って丁寧に葬りますから。その時マリアよ、あの懐かしい優しいイエス様のお声がマリアの耳に入ってまいります。マリアは思わず振り返ると、そこに彼女にとってはもう求めて求めて求めてやまなかったイエス様が立っていた。ヨハネは言います。ラドニー、すなわちヘブル語で先生と呼んで、イエス様の足に抱きつこうとしたそのマリアに向かって、今私に触ってはいけませんよ、まだ父なる神の元に帰っておりませんから、あなたはこれから行って弟子たちにイエス様はよみがえられて、あなたたちに会おうとしていらっしゃいます、だからガリラヤに行って主が、私がいらし来るまで待っていなさい、そのことを伝えなさい、そしてそう言って去られました。マリアは大急ぎで弟子たちの前にそのことを言い告げるんですけれども、弟子たちは信用しないで、ユダヤ人の目を恐れて、彼は一つの小さな小屋の中に弟子たちは集まって、ユダヤ人の目を恐れて隠れておりました。一回目はマリアに現れ、ヨハネが記すイエス様が現れた物語はさらに続きます。部屋で隠れている弟子たちの前にイエス様は現れました。そしてイエス様は平安があなた方にあるように、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。ここ書かれてあります。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹かけて言われた。聖霊を受けなさい。そして、その中に、ただ一人、 デドモと言われるトマスがいなかったんですね。その前回目にこの弟子たちの前に、まあ、厳密に言うと2回目に現れた時にイエス、あのこのトマスがいなかった。そしてトマスは次の日頃から次の日頃じゃなくそれで他の弟子たちが私たちが今日見たと言っても、いや私は信じません、私は私の目で手で首の跡を見、手に首の跡を見、私の指で首のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言い張っていた。聖書によりますと、8日の後弟子たちはまた室内におり、トマスは彼らと一緒にいたとは閉じられていたが、イエスは来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるように。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。イエスは彼らに、トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。これが私たちの信仰告白でなければならないです。私の主、いつも私たちはイエス様、信仰よりも自分の考え、聖書はせよということよりも自分のしたいこと、神様が思われていることよりも自分の思いを優先させます。トマスもそうでした。しかしイエス様に会って、復活のイエス様に会った時、神は私の主になりました。イエス様は私の主になりました。この聖書に書いてある主という言葉は、もう私がくどくど言うよりも皆さんがよくご存知だと思いますけど、私の主人、私のすべて、主人よりもさらに上、マイロードよくゴッドですかと言います。私の主人、私の何よりも、私の感情よりも、私の思いよりも、私の財産よりも、私の子供よりも、私の奥さんよりも、さらに上なるお方、社長よりも、会社よりも、お金よりも、さらに上の立場のお方、それがこの言葉の意味です。私のすべて、トマスにとってこの時に初めて、それまでトマスは自分の感情をむき出しにしておりました。イエス様を信じますと言いながら、イエス様に従いますと言いながら、トマスにとっては自分の感情の方がさらに上でした。自分の感性の方が、けれどもこの時初めてイエス様がトマスの上に立たれたんです。私の神になったということですね。まあまあこれは脱線してしまうからここまでにしておきます。私は、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信ずる者は幸いです。これが2度目。そして3度目は、イエス様はガリラでガリラにいらっしゃった。4節、21章の4節、夜が明け染めた時、イエスは岸辺に来たれた。けれども弟子たちには それがイエスであることが分からなかった。イエスであることは分からなかった。あれほど愛して愛して愛してやまなかったイエス様、その方が死んでしまった。十字架にかかって死んでしまった。ペテロにとってはもうイエス様と一緒にいた3年何がしかの時間がもうペテロの生涯にとって一番幸いに感じていた時期であったかもわからない。彼はイエス様の元にあって、そしてイエス様のなさること、イエス様が語られることを間近に聞き、そして行っている時が彼のこれまでの生涯で一番興奮に満ちた幸せな時期であったかもわからない。時には失望し、時には感情的になり、時には怒り、そういうペテロをイエス様は励ましたり、そしてある時には叱ったり、いろいろあってイエス様に接していらっしゃっていた時はペテロにとって興奮の時だった。しかしその興奮の時は過ぎてしまって、ペテロがあれほど愛していたイエス様は十字架についてペテロのそばからいなくなってしまった。ペテロはと、そしてここに書かれてある弟子たちは今度はのところやってきたのは、なんかぽっかり心に穴が開いたような空虚さ、自分は何をしていいかわからない、じゃあとりあえず自分が一番得意としている両親でももう一度戻ろうか、魚でも取ろうか。彼らはそう思って漁に出ました。けれども小舟に乗り込んだ、しかしその漁は何も取れなかった、何も取れませんでした。夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることは分からなかった。またその時には信仰の目は閉ざされていた、何も見えなかった。とりあえず昔取った記念館のその魚を取るというその技に励むより彼らにとってはどうしようもなかった。岸辺で立っていらっしゃる方が、人は、男がイエスであることは彼らには分からなかった。あ、誰かが呼んでるな、誰かが立ってるな、そのぐらいしか彼らは分からなかった。イエスは彼らに言われた。食べるものがありませんね。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、あります。そこでイエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。何か思い出しませんか？先ほど、誰かがこう言いました。まあ誰かって言えば分かると思いますけれども、うちの奥様が言いました。あれ？先週の話と一緒じゃないの？ほとんど、ここまでは、ここの部分だけ取り上げるならば、似ています。しかし、違うところがあります。これは、イエス様の復活後の話であり、先週の話は、の冒頭にあった話。ペテロが証明されたお話でした。ここにおいてはもう一度信仰が見えなくなって、分からなくなって、失望に沈んでいた弟子たちにイエス様が現れてくださった。そして かつてペテロがこのペテロや他の弟子たちが証明された時、召された時と同じ出来事をここに再現してくださいました。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることはできなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。大急ぎでイエス様のところに駆け寄ったと言いたいんですけれども、そうじゃなくて泳いでイエス様のもとに急ぎました。こうして九節、こうして彼らが陸地に上がったとき、そこには炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエス様がもう料理する用意をちゃんとしていてくださった。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をした。ふと思い出した御言葉があります。私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて、その戸を開けるならば、私はその家に入って、彼らと共に食事をし、彼らもまた私と共に食事をするであろうと言われた、黙示録の言葉をふと思い出しました。イエス様、食事をした。さあ来て朝の食事をしなさい。私たちは主であることを知ったの、弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中から蘇ってから、弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。まあ、マタイ伝、ルカ伝を見ますと、また違う出来事が書かれてありますけれども、イエス様が復活されたと、後のイエス様が現れた。けれども、まあ、ヨハネにとっちゃ、これが、三度目と認識していたのでしょう。とにかく、彼らが食事を済ませたとき、イエスはシメン・ペテロに言われた。ここの三度繰り返された。この質問に対して、この言葉はアガベのであって、これはフィリオであって、とか言うのも、もう何度も聞いてらっしゃることでしょうから、その説明はいたします。とにかくイエス様は三度イエス、ペテロに対して、あなたは私を愛しますか？質問をされました。イエス様は絶えず私たちにも、あなたは私を愛しますか？また愛していますか？問いかけてくださいます。これは決してそのあなたの愛を疑ってイエス様が問いかけるのではなくて、あなたが私を愛しているように私もあなたを愛しているんですよ、主ご自身の愛の確認なのでございます。もちろんペテロに対して三度問いかけられたということは、 ペテロを愛して、そしてペテロは失敗したけれども、皆さんよくご存知ですね。ペテロは大失敗しました。イエス様が囚われてカヤパのその法廷に連れて行かれた時、イエス様の様子を心配してペテロともう一人の弟子、このもう一人の弟子というのはこのいわゆるこの大祭司の親戚のものだったと聖書には書かれてありますけれども、とにかくこの弟子と一緒にその庭に行ってイエス様の様子を伺うためだったら心配して来たんでしょうね。そこでペテロは三度一度目はその仕えている女中にあなたは言葉にはガリラヤの訛りがある、あなたはあの人の弟子なんでしょう、いやいや私は関係ありません、三度繰り返し否定いたします。三度目なんかは天を誓ってでも地を誓っても誓って私はあの人とは関わりがありません。マタイによる福音書だったと思うんですけど、その時イエス様はペテロとおちっと認めていたと書かれてありますけど、とにかくそのようにもう徹底的に否定いたしました。そして最後は思わず庭から出て外に出て泣いたと書かれてあります。そのような大失敗をいたしました。三度イエス様を知らないと言った、その大失敗はペテロにとっては大きな心の傷になったことでしょう。私はあんなに失敗した、あんなことをしてしまった、あんな失敗をしてしまった。人というのは自分の失敗というのは意外とすぐ忘れてしまう。そして人から恨みをなんか厳しい言葉を浴びせられたりするとそれをよく覚えているものです。でけれども自分が失敗をしたということは、その三度もイエス・キリストを否んだということはペテロにとっては本当に大きな傷となって心に刻まれたことでしょう。とにかくこのようにしてペテロは失敗いたしました。三度失敗した、だからイエス様もある、これはある聖書学者に言うことですけれども、イエス様も三度イエスペテロに念を押されたんだというんです。17節、イエスは三度ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと尋ねたので心を痛めてイエスに言った、主よ、あなたは一切のことをご存知です、あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。彼に言われた、私の羊を飼いなさい。ペテロは失敗をしたけれども、主はその失敗を優しい愛を持って覆ってください、許してくださった。私たちもたびたび失敗をいたします。人間ですから仕方がないです。そう言ってしまえばそれきりですけれども、いやいや 主イエス・キリストは私たちの失敗を私たちがの傷にならないようにその大きな愛を持って覆ってくださいます。傷口を塞いでくださいます。そしてもう一度私たちが新しい第一歩を踏み出す力となってくださいます。アーメン、感謝をする。そして私たちに、あなたは私を愛しますか、絶えず問いかけてくださいます。この問いかけを、神様はそんなことぐらいわからないのか、そうじゃない、分かった上でなおかつあなたは私を愛しますかとイエス様は私たちに問いかけてくださいます。それに、はい、ありがとうございます、喜んであなたにお従いいたしますと答えることができたならば、それは幸いです。なお、この物語の最後の方を見ますと、ペテロは、ペテロのそばにイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。このイエスが愛された弟子っていうの言葉が出てまいりますけど、これはこの著者であるヨハネのことです。そしてペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか、私をイエス様が愛してくださったということは分かりました。ではこの人はどうなんですか、人間というのは絶えず他の人と周りの何かと自分を比べてみて、そしてあの人よりも私の方がちょっとはマシだよと優越感に浸りたいものでございます。まあ、ペテロがこの時こうであったかっていうのは分かりませんけれども、とにかくこの人はどうなんですか。その時イエス様は言われました。私が来るまで彼が生きながらもう私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。キリスト教の信仰とはこういうものです。あの人がどうであってもこの人がどうであってもあなたは私に従いなさい。常に私たちの信仰はこうありたいものです。夫がどうあっても私の信頼している信仰の先輩がどうであってもあなたは私に従いなさい。あなたと神様との関係、これがキリスト教の信仰の根本です。感謝を出します。あなたは私に従いなさい。今朝のこの言葉を私たちは心に深く刻み込みたいものでございます。感謝を申します。終わります。